Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで本日11月3日は祝日、そうですね、文化の日でございます。文化の日、いろんな文化の日ですね。最近どうですかって、楽しくやってますよ。当たり前、え、すごい。でも秋の味覚を結構堪能して、最近初めてあれを食べました。松茸、人生初ですよ。私舐めてました松茸のこと、まあキノコだろうって思って食べたんですけど、もうすごいですね、香りが。その前に声が安定してるよね今日。あーそうですよね、そう、新入りやばい。そう、先週ね、2週間は4期生の山下遥ちゃんが、代打で、はい。本当ですか？いやいや、そんなこと、だから私もでも最初の頃はへにょへにょだったし、もうふわふわだったから、まあこれは本当にこうやってね、もう4年目ですよ、余計なことまでもね、こうやってやらせていただいて、こう話し方とかスピードとか、最初めっちゃ噛んでましたしね、私も、なかなかこう噛まないようになったりとか、すごいですね、やっぱラジオが成長させてる感ありますよね、安心感。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ簡単になんか最近あったが口事をしましょうね。10月28日にありました日向坂チャンネルの生配信、日向坂ハロウィンナイトというね、仮装をしながらゲームをするっていう生配信に出ました。あー、そう、収録の段階ではやってないんですけど、多分もうみんな見てくれたよね。うん、ありがとう。ということで、私はですね、まだこの収録なんかしてないんですけど、衣装も自分で選んで、今ね、もうね、届いたんだ。メイドみたいな。ハロウィンメイドみたいな。あら、恥ずかしい。
どうして
恥ずかしい。いや、自分で買ったんだけどね。
慣れてるでしょ、それ。
いやいや、なんて言うんだろう。恥ずかしい。ちょっとおかしい。ちょっと前にミートアンドグリートっていうお話し会があって、そこでもちょっとしたハロウィンをやったんですけど、さらにね、あ、そう、それのなんか普通のメイドさんのオレンジが入ってるバージョンみたいな、ちょっとハロウィンっぽい感じの、なんかわかりやすいハロウィンがいいかなっていうか、メイドってみんな好きじゃんって思って選んじゃった。なんかハロウィンの文化ってよくわからなくないですか、もう最近。もうごっちゃになりつつあって、まあなんか仮装してお菓子をもらいに行くっていうのは、まあ子供の頃やってたしわかるんですけど、まあ最近さ、こうアニメのキャラクターだったりとか、なんかもう概念みたいなものとかあるじゃないですか。地味ハロウィンとかもあるけど、どこまでがコスプレで、どこまでが仮装なのか、なんかよくわからなくなってきちゃってね。もうさすがにここまでこうアイドルの仕事でもハロウィンって結構関わってくる機会あるんですけどね、着たことないものみたいのだんだんなくなってきて、そうなんですよ。だから来年とかどうしようとか思ったんですけど、でもなんか頑張るよ、頑張る。まだ着れるかなって、着れる時に着といた方がいいかなって思って、一番テンション上がったコスプレ、私日向坂のアプリで日向坂46と不思議な図書室っていうのがあって、それで着るそのアニメみたいなキャラクターの衣装が一番すごく好きで、全部クオリティ高いんですけど、その本当に特に印象に残ってるのは、なんかスパイみたいな、藤子ちゃんみたいな、なんかレザースーツみたいなのに、かっこよくないですか。それでなんかバイクみたいに乗ってるんですよ。バイクみたいに乗ってるっていうか、なんか合成なんですけど。あ、そうそうそうそう。あ、そう。なんか映画みたいじゃないですか。そうそうそう。こういうのかっこいいですよね。あとスパイみたいのもやったけど、それもかっこよかった。やっぱ黒いね、服がね、好きなんですよね。なんか、そういうかっこいいコスプレ、好きですね。はい。そして、BLT12 月号の表紙をですね、今回のセカンドアルバムの1列目のフロントメンバーですかね。5人で飾らせていただきました。これが、そう、楽しかった、ここの仮撮影めっちゃ楽しかった。江ノ島 で旅をするみたいなテーマだったんですけど、うん、私意外と江ノ島行ったことなくって、うん、でこの5人もほぼみんな行ったことなくて普通に楽しい旅でしたね。あ、なんか一番有名な通り、うん、もうちょっと見てなんかまんじゅうを買って食べたり、海が近いのでそっちの方の公園とかでフラフラしたり、あと旅館貸し切って、そのこの表紙がね、あのお風呂なんですけど、うん、大浴場をお借りしてわざわざお風呂の中でね撮ったりとかして、すごいもうポカポカで幸せでしたね。やっぱ旅好きにはね本当に嬉しい、こういうのやっていただけるのはね。もう自分もカメラマン側に回りたかったですけどね。あ、ビーズ事件話しましょうか。じゃあちょっと最近やらかしたことがありまして、ツアーの期間ですね、ツアーのあれは宮城かなの時にリハーサルいつもしてて、でリハーサルのその内容とかをスマホで確認するので、いつもこう肌身離さず持ってるわけですよ、リハーサル中も。こういう首からかけるストラップをスマホにつけて、そうそう、そのままリハーサルしてることが多いんですけど、なんかそれのスマホにつけるやつがビーズの可愛いやつ、おしゃれなやつがちょっと流行ってて、日向坂の中でも何人か使ってる子がいて、あ、可愛いそれと思って、アクセサリーみたいで、で私も買ったんですよ最近。でそれを結構お気に入りでつけてたんですけど、リハーサル中になんか軽いなって思ったんですよ。普通こうスマホつけてるんですけど、何かがおかしいって思った瞬間、下をね見たらビーズがバラバラバラって全部ほどけてて、そうです、輪っかのやつが全部多分糸が切れてバラってなっちゃってて、で今その時君しか勝たん踊ってるんですよ私たち今で、やばいやばいやばい、これ続けたら誰かが転倒するかもしれない、ツルツルだし、いっぱいビーズ転がってるし、でみんなイヤモニしてて、なんか何が転がったかも気づいてない人もいるわけですよ。で私だけめっちゃ焦って、あーやばい、これでどうしようどうしようってなって、もうとにかくこうかき集め出したんですね。そしたらどんどん連鎖してって、みんながえみたいな急にもうみんな集めてくれて、そこで一回止めてくれたんですけど、もうなんかその映像がリハーサル映像って日向坂のそのグループとかに送っていただくんですけど、そこの映像もしっかり撮れててみんながなんかえみたいな顔をしてる、驚きの顔をしてる映像が残ってて、それが超ツボで、もう本当に申し訳ないことしたなっていうのと、ビーズをこうステージ上に持っていくということは危険ということに気づき、反省をいたしました。あ、動画ね、スタッフさん経由して見せてもらったので私は持ってないんですけど、あ、一般の人、あ、いつか見れると思いますよ。なんか多分それをなんちゃら事件とかで扱ったら多分公開できるぐらいちょっと面白い、みんなの慌て具合があ、転倒大丈夫でした、申し訳なかったなっていうのと、ちょっと面白かったなっていう話でした。さらに私のスマホなんかプロマックスみたいなやつなんですよ重くてすごいそうなんですよ、車の中で顔に落として唇裂けたぐらい、これ結構威力が半端なくて、そろそろちょっと軽いのにしたいと思ってるんですけど、え、そうそうそうそうそうそう、なんそれありますよね。いや、ほんと気をつけてください、結構狂気なんでこれ、うん、いや、ある眠たい時にそれしたら本当に 100% そうなるから、みんな気をつけてね。ありがとうございました。まあカットされてるかもしれないですね。
しないわ。
え、本当ですか。1曲目どうしましょう。まあとりあえず、え、もうかけた、はるはるの時にかけてない、かけましょう。じゃあもうね、 MV も公開されてますので、ぜひね、ちょっと日向坂の新曲を聴いてください。君はゼロから1になれ、
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。セカンドアルバム余計なキャッチコピー、はい、日向坂46セカンドアルバム脈打つ感情が来週11月8日に発売されます。ということで今回リスナーの皆さんには余計なコピーライターになって、このアルバムのキャッチコピーを考えていただきました。おー、なるほど、キャッチコピーということは脈打つ感情、 ほにゃららほにゃららみたいなところの大喜利ですか大喜利みたいな、でもすごいですね。ちょうどね、欲しいなって思ってたんですよ。こういろんなインタビューとかで、今回のアルバムってどんなアルバムですかとか聞かれることが多くて、で今のところこうライブを意識したアルバムですっていうのを言ってるんですけど、もっとね端的に言えたらいいなって思ってたので、ちょっと皆さんからのキャッチコピー次第ではちょっと使わせていただこうかなって思ってます。はい、ということでですね、キャッチコピー、英語のキャッチとコピーを組み合わせた和製英語ということで、日本語にすると広告文で注目を引くこと、つまりユーザーの関心を引くための言葉ということですね。例えばですね、 JR 東海のキャッチコピーはそうだ京都へ行こう、これですね。聞いたことありますね。やっぱ覚えてますよね、なんか有名なキャッチコピーとかだと。だから大事、これを考えてこう浸透させていこうと思ってます。皆さんね、お願いします。三重県の丹鍋さんからいただきました。ありがとうございます。セカンドアルバム脈打つ感情のキャッチコピーですが、こんなのはどうでしょうか。胸の脈打つ音を聞いて、この音は私たちの覚悟の音。
お
ー、すごい。覚悟、ここの音はなくてもかっこいいかも。
天足
夏井先生みたいなことしちゃう。ここはね、いらないですよ。伝わりますから、ここなくても音が音がなくても伝わりますからみたいな。
そうい
うこと？あ、いい、まあ、いいですね。すごくタイトルに合っている、合っている気がします。そしてリード曲の01にもなんかちょっと似合ってるようなキャッチコピーかなって思います。有力候補ですね、こちら。はい、続いていきましょう。神奈川県のともさんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、私の考えたキャッチコピーはこちらです。この気持ち確かめて。あ、いいですね。短くまとまってて、で風情がありますね。この気持ち確かめて、あ、そこから日向坂46セカンドアルバム脈打つ感情、この気持ち確かめて。いいんですね。
CM っぽかった。
あ、確かに確かに。これクミさんに言ってほしいですね。いや、私じゃない。そう、これはクミさんが言うべきかな。ちょっと読みますね。日向坂の曲が生み出す感動を耳だけではなく心でも聞いて感じてほしいという意味を込めて作ってみました。脈打つ感情というタイトルにもぴったりだと思います。金村さん、このキャッチコピーいかがでしょうか。いいですね。しっくりきた。しっくりきた。じゃあこれで決定。ダメだダメだ。じゃあ分かりました。すいません、ありがとうございます。いいね、この気持ち確かめて。確かめて、見る、見るがあってもいいですね。
添削じゃない。添削
じゃない、ごめんなさい。ちょっと、
ね、
感想申し訳ないです。はい、続いていきたいと思います。茨城県のトゥモローもトモローさんからいただきました。ありがとうございます。このアルバムを聞いたら低血圧が治りました。待って、どういうこと？ちょっとストップ、ストップ。合ってる？合ってる？あ、ここ全部だ。長いですよ。いきますね。このアルバムを聴いたら、低血圧が治りました。このアルバムを聴いていたら、落ち込んだ感情が明るくなりました。というお声が届いたり、届かなかったりしています。日向坂46、セカンドアルバム、脈打つ感情。これキャッチコピーなんですか、これ。なんか、
CM 風ね。
ああ、確かに確かに。街角の声聞いてみたみたいなインタビュー。そうそうそう、このアルバムを聞いてどうでしたか。低血圧が治りました。なんだ、低血圧ってダメなんだ。高血圧もダメ。真ん中、
血圧が安定したのかも。
あ、まあ、脈打つ感情で。
そう、あ、そういうことだ。
え、そういうことですか。あ、脈打ったんですか。そうそうそう、脈打った方が低血圧じゃなくなる。
そういうことじゃない気持ちが
あ、いや、それは良かった。おお、そうなんだ。落ち込んだ感情が明るくなりました。ちょっとこれは実際にインタビューしたいですね。街角で、聞いてもらって、セカンドアルバムのリード曲聞いてもらって、どんな気分でしたか。わかりませんとか言われて、
わかる
ちょっとね、リアルなやつを聞いてみたいな。それを使って CM 作るの楽しそう、
はい、
CM のなんかみたいですね、うん。東京都のタピオカソテーさんからいただきました。ありがとうございます。 つい口ずさみたくなる韻を踏んだキャッチコピーを考えてみました。このキャッチコピーを聞いた人は必ずアルバムを手に取りたくなること間違いありません。いきます。脈打つ感情膨らむこの内容、才能開花の急成長、ファンも虜の副作用。初見だったから読み方があれだったかもだけどこれ韻踏んでるますね、うんうん、感情内容急成長副作用。これはじゃあラップだ、ラップで言う感じの CM ですね、うん、こう Yo え？できるかな Yo 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 行くぞ。脈打つ感情妄想膨らむこの内容、この内容、才能開花の急成長、ファンも虜の副作用。ポーポーポー。どうです、ちょっと恥ずかしかった。
もっと恥ずかしいことやってるでしょ。
そうそうそう、いやいいです、久しぶりになんか聞いた今のあの音なんかすごいゾワゾワした
俺も
、うん、これはちょっとあかりさんね呼ばないとダメかな。
46ね、
うん、46はあの最近会ったけど元気そうでしたよ、今もリハビリで頑張ってますんで、みんなもあメッセージね更新してるらしいから、あ、日向坂のメッセージっていうのがあるから、うん、ぜひあかり46の最近を見たい方はそれをね見てくれたらいいかなと思います。はい、急な宣伝みたいになっちゃったけどね。北海道の旭川のすぐるさんからいただきました、ありがとうございます。ミクティこんばんは。こんばんは。脈打つ感情のキャッチコピーですが、いきます。動機息切れにこのアルバムを、あ、絵まで入っちゃった。え、あ、読んだ後に理解した。薬みたいなね。
そうそう。
はいかがでしょうか。お疲れの人たちにも聞いてもらって元気を出してもらいましょう。脈打つ感情。なんか脈打つ感情っていうと、動機がね、しちゃってる感じがしますよね。脈で大丈夫ですかみたいな。ちょっと命の母、命の母かもね、みたいな。だから、そういう。書いてありそう、命の母に書いてありそう、同期息切れにみたいな。お薬ですね、お薬。私たちのアルバムはお薬。あ、真っ白かと思った、真っ白なの私。ここですね。はい、滋賀県のなめたけ46さんからいただきました。はい、キャッチコピーは、これを聞いた日の心電図、きっとあなたは再検査。なんてなんてなんてちょっとびっくりしちゃった。なんかアイドルナースのキャッチコピーだったナースアイドルかな、逆だ。ナースアイドルっていうグループがいたら、この子が一人。はい、これを聞いた日の心電図、きっとあなたは再検査。うん、っていう感じがしましたね。今ナースアイドルになった感じがしましたね。あー、こう言わせて、ね、心電図がこうピピピピピピピピピピピンってなってるよみたいなことかな。そっか、 なりすぎて再検査だよってことね。そうそう、なんかみんな病院とかけ、やっぱそのね、鼓動がね、聴診器とかそういうのを連想させるのかもしれないですね。
そうそう、
うん、面白いですね。やっぱ大喜利ですね。愛知県のチャーリーハマーさんがいただきました、ありがとうございます。キャッチコピーは、脈打つ感情ドッキドキ、ミクティ大好き縄文ドキ。なんか同じ、今度はドキアイドルですよ、これ。ドキアイドル、縄文ドキアイドルのキャッチコピー、縄文ドキ、私は火炎ドキですみたいな担当みたいな。
何それ、くくりたいの、
くくりたい、だってすごい感じる。これはなんかアイドルのキャッチコピーだから、そう、もうちょっとおしゃれでもいいのに ね、 ちょっとね、そう、弥生ドキ、何担当がいいかな、私何担当にしよう。
弥生、絶対
弥生。古墳、古墳、つるんってしてるやつ。私火炎土器がいいです。もっとこうなんかゴツゴツしてるのがいい。
弥生その
もん。やだやだ、弥生はなんで何にも模様ないもん、嫌です。火炎土器わかりますよね。
わかるよ。
火炎土器の素晴らしさを私は見たんですよ、夏に。うわ、これがいい、これがいい。
それ誰かな。
火炎土器担当、
それ誰、マジ
で。これいないですよね。
いない、
意外といない。火炎土器っぽい人いない。弥生土器とか 古墳時代の、あ、もう古墳時代のやつももうツルツルなんだ。もうちょっとじゃあ、うん、もうちょっと学んでから出直しますわ。あ、こんな感じですか。え、もう決まりましたよ。
あれ、
うん、レベル高いですね。すごいすごい、全部すごい膨らみました。その後の背景が、うん、その後の未来か、未来が、うん、じゃあまあやっぱこれかな。じゃあ最後にこの締めとしてキャッチコピーも込みで宣伝をして終わりたいと思います。いきます。日向坂46セカンドアルバム、脈打つ感情、この気持ち確かめて。以上、余計なキャッチコピーでした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
種村美久がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらのコーナーです。種村美久の今更クエスチョンということで、私金村美久への今更なんですけどという質問を募集しました。いつも番組を聞いてて気になっていたこと、最近聞き始めたリスナーさんからの疑問、あの話どうなったのなどなど、あえて聞かなくてもいいような余計なことをたくさん答えてもらおうというコーナーでございます。え、そういうの大好き、そういうの大好き。よろしくお願いします。余計な質問。はい、神奈川県のレイクサイドお米さんからいただきました。ありがとうございます。金村さん、こんばんは。こんばんは。今更なんですが、番組開始初期に話されていた夢ノートはまだ更新されていますか？最近叶った項目などはありますか？地味に気になっていたのでぜひ教えてください。はい、夢ノートですね、見ましょう。私これ夢ノートとか言ってますけど、あのスマホのメモなんで。私の叶った夢リストは今 1,2,3,4,5,6 6個あります。で、1個増えました。6個、あ、いいですよ。表題曲のセンターをする。ああ、はい。専属モデルになる。埼玉スーパーアリーナでライブをする。単独の表紙撮影って書いてある、あの雑誌の表紙をやるっていうのと、あとファースト写真集を出すと、あとあのユニット曲をする、ユニット曲に参加するっていうのが 1,2,3,4,5,6 6個です。まだ叶ってないのはいっぱいあります。1個増えました、最近。これは本当に最後の夢かもしれないんですけど、絶対にっていうか、 いつかできたら嬉しいなっていうのは、若林さんと一対一で対談をするっていう。これは本当に大きな夢ですねっていうのをちょっと追加したけど、ちょっと今言ってちょっと怖くなってきたわ。うん、夢リストにちょっと入れておきます。お嫁に行くはないの。あ、これはアイドルの、あの夢なので、あのアイドルの中に、あのお嫁には行けませんので。そうですね、あとは本当にいろいろやりたいこととかがまだいっぱい書いてありますね。なんで夢の1軍と2軍みたいなのがあるんですけど、1軍と2軍、なんか一番やりたいこととできたらいいなみたいなのとちょっと分けて考えてるんですけど、まあなんか2軍っていうか、ざっくりしたものだと、あ、そう、展覧会をしたいとか、あ、ドラムを叩けるようになるとか、なんか作詞作曲をするって書いてるんですけど、これは結構厳しそうですよね。うん、って書いて、まあ夢なんでね、これはいくらでも言ったもん勝ちみたいな。あとコント番組に出るっていうのと書いてある。以上です。愛知県のししゃもフライさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ、こんばんは。こんばんは。今更なんですが、以前の放送で美味しいご飯が食べれるから実家を出たくないと言っていたミクティですが、まだ実家を出る気はないのでしょうか。あー、これね、いずれやっぱり私は一人で生きていかなきゃいけない。そういうのは分かってますよ。けどやっぱ体が資本、あ、ご飯も大事ってところで、そのうーん、捨てられないんですよね、この快適さ。さらに安心感、メンタル的にも良きなんですよね。まあでももうね、21歳になりましたし、もう十分こう東京に出るもう年齢でもあると思うので、そう遠い未来ではないかなって思っててください。思ってます。頑張りましょう。
絶対出ない。
いや、する、絶対に。いつかは そうなるから。でもみんなさ、なんかそうやってすぐ嗅ぎつけるでしょ。あ、こうやって金村なんか出た、東京に出たみたいなさ。それやめてよね、本当に。それ良くないよ。うん、それは良くない。私は私で生きていくんで、おしゃれに。うん、だからまあまあお母さんのご飯ね、もうこんなに結構巷に広がってる話題というか、私が言ってるからみんな知ってるからだと思うんだけど、いつか自分が作る料理が出てきますように。はい、山口県のフグ雑炊さんからいただきました。ありがとうございます。金村さんといえば愛称がお寿司と呼ばれるほど無類の寿司好きであると思います。はい。そこで今更なのですが、特に好きなネタのベスト3を教えてください。ちなみに、私は上から順にサーモン、マグロ、イカが好きです。うわぁ、最近お寿司食べる機会があって、旬で変わるっていうか、その時々で変わるので、今のでいいですか ?3 位。カワハギ。
マジ?
最近いただいたんですよ。で、カワハギは肝ですね。肝が入ってるんですよ、お寿司の中に。初めて食べて、美味しいと思って、感動しました。2位。うわぁ、悩むな。マグロ。これはまあ、ちょっと外せないかな。うん。日向坂チャンネルでお寿司屋さんに行かせていただいてから、やっぱ赤身が重要だなって思ったんですよ。その中トロとか大トロとかはもう間違いなく美味しいですけど、まあ一番の差が出るのは赤身だということでね。だからよく赤身を食べるようにしてます。1位はちょっと待ってください。これ本当にだってこう記事とかに出るんだもん。記事とかに載るのにちょっとさ、なんか2みたいな。イカ好きなんですよね。美味しいイカって本当に全然違うなってやっぱ感じること多くて、甘みからもう見た目も違いますけど透けてるし、味の濃さも違うし、イカが最近めちゃくちゃハマってて、もうお寿司以外でももうイカ刺しだけでもよく食べて、イカに夢中。イカに夢中なんですよ。ぜひ美味しいね、イカ。いろんな部位があるじゃないですか、イカでも。いろんなところ食べてみたいですね。ありがとう、イカ。よし、決まった。
イカ女ね。
決まったぞ、イカ女。
ベルプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。ということで今日もいっぱい話しましたね。やっぱもうすぐセカンドアルバム脈打つ感情、この気持ち確かめて、はい、これね、ちょっと使っていかなきゃいけないんで、みんなもね、なんか宣伝する機会があったら使ってみてください。私もちょっと覚えておきます、この気持ち確かめて。はい、ということで、トークがお上手。お上手ですか？うわぁ、涙出る。あ、ごめんなさい、急に。なんか、トーク下手なんですよ。
よ。
私さ、ハッシュタグ全部見てるんで、分かってますからね、みんな。
え、そんな、いる？
やっぱ、こんだけメンバーいると、ラジオが上手いメンバーもいると思うし、まあ、話す雰囲気が全然違うじゃないですか、メンバーによって。好みもあると思うんですよ。で、中で、まあ、こう、あんまり好みにそぐわないっていう方も、まあ、いらっしゃるとは思うんですね。でも、やっぱ、悔しいなと思って。
いや、でも、上手だ。
あ、本当ですか？ありがとうございます。なんか、自信つきました。あ、です。あ、すいません。ちょっと埼玉が出てしまいましたね。はい。ありがとうございます。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッター改め X アカウントはyoki_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。私のインスタグラムのアカウントはmiku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。今週もありがとうございました。さあ、私だってこの今ラジオメモっていうのもつけてるんですけど、あ、これはもう言ったやつがね、こうチェックついてるんですけど、ラジオメモの中で喋りが上手くならない21歳っていうのがあるんですよ。自虐悩み、うん、悩みかも。喋りがね、いつまで経っても上手くならないとか思って、まあ、まあ昔に比べれば上手くなったと思うんですけど、まあなんか人って比較してしまうと思うんですよ。で、失敗と成功があるけど、なんかそれって何かと比較してるから失敗っていうものが生まれてるわけじゃないですか。あ、それだけです。
今上手くなかったよ。
今なんか言おうとして、なんか学んだんですよ、このちょっと前に。なんか比較をしないことは無理で、してるから失敗みたいなのが生まれる。だから失敗はしていいもの。
いや、でもそんな、なんか別によ
。え、私ですか。どうなんですかね。
誰と比較したのにいるけど。
ああ、そうですね、もうラジオのトップスターみたいな人とかだったら、もうそんなの。
あと、その職種にもよるし。
ああ、そうですね、もうジャンルがもうこのアイドルのラジオっていうのは一応ありますからね。
突っ込んでるしね、ちゃんとね。
でもすごいありがたいですね、そういう。なんか逆にこう、いっぱい褒められてたら甘んじちゃうと思うんで。
ああ、まあまあまあ、褒めないもんね、この番組は、ね。
そうそうそうそうそう。え、さっきでも褒めてくれましたよ、ね。
うまかったよ。
おじゃあもういいや。そう、そういう性格なので、やっぱね、考えすぎちゃうから。ファンの人って だからそういう性格って分かってるからめっちゃ褒めてくれるんですよ。でも、そこまですごい頑張って褒めなくてもよくて、なんかどっちだよって感じなんですけど。いっぱい褒めたら伸びるって言ってるけど、なんかすごい頑張って褒めてほしいわけじゃなくて、本心で出てきた褒めみたいのがやっぱすごい嬉しいってなるみたいなね。まあでも本当にそれはこのラジオのおかげですね。ネタね、
ネタ。偉いですよ。
いやいやいや、もうちょっと旅に出て。
芸人じゃないんだから。
若林さんリスペクトみたいな。
芸人さんじゃないんだから。
いや、本当に。あ、私、トークサバイバー見てるんですよ。見ました？もう。あ、そう。結構移動中ずっと見てて、これほんと緊張するだろうなと思って、もうほんと、見てるこっちはすごい面白いんですけど、なんか当事者になったら、もう冷や汗止まんないだろうなと思って。やばいですよね、これを。こういうエピソード、なんかその失敗した話とか恥ずかしい話とかをこうストックをいっぱい持っとかないと打てないじゃないですか、いざっていう時に。すげえ、すごすぎますよね。その中にこうアイドルの、あの、そうそうそう、渋谷渚さんとかいらっしゃるじゃないですか。ありえないですよ。本当に普通は無理ですよね。
まあ、あの子すごいよね、
うん、本当に日頃からいろいろ観察してるんだろうなって思うんですよ。観察っていうか、何かをトークにできる何かをちゃんと見てないと、やっぱ普通の人って結構何も残さずに忘れちゃうじゃないですか。日々過ごして、昨日食べたご飯なんだっけみたいな感じじゃないですか。なんかそういうの、ちょっとしたしょうもない話とかも覚えてないと、
ね、笑い脳なんじゃない、ちょっと。
あ、そうなんですかね。すごいですね、本当に。うん、もう見てるだけで、なんかわかんないけど、自分がもしいたらとか考えちゃって、あ、怖い怖い、あ、怖いとか思って、なんか。
でもあの一斉に逃げたら面白いと思うよ、また違う自分出るよ。
いや、でもあれは日本のトップのお笑いのトーク、ほんとつぶらない話みたいな、すごいな、伝統芸能だなみたいな、うん、感じましたね。最後のオチとか技じゃないですか、多分経験値と、そういう分析は良くないんでしょうけど、あんま
アイドルだよね。
アイドルです、アイドル。
芸人じゃない、
芸人じゃないんですけど、なんかそういうやっぱりエンターテインメントには一応携わってるのかなって思ってるので、こう見る目線的にすごいなっていう気持ちがやっぱすごく勝っちゃいますよね。
いや、でも考えてるね、偉いね。
うん、うん、 でも面白いな、面白いですね、本当に。以上です。ありがとうございました。オーディー。